どうもグラです。
イサです。
今週は2019年第47号の週刊少年ジャンプを読んでいきます。
はい。
ということで、今週関東カラー表紙が、なんと、ジャンプコミック1巻から4巻大好評御礼、関東カラーのチェンソーマンでした。
そうですね、人気上がってきましたね。
はい、ついに、単独で関東カラー表紙となりました。表紙は、パワーちゃんと、デンジ君、チェンソーマンの二人がこう、並び立つ感じの、この二人なんだっていう感じちょっとありますが。キレぶった切るという表紙でした。
いや、もう、バイオレンスですよ、バイオレンス。
はい。何か、これまでのチェンソーマンカラーページで、だいたいこの色調でしたが、もうこれを完全に作品のテーマカラーのような感じで扱っていくんですね。
そういう感じだね。確かに。
ちょっと、夕暮れチックなとは言いませんが、ちょっと赤らんだ感じの、こういった色調を、全編通して、カラー通して使っていくんだなという感じで、それに乗っ取った表紙。そして、その分、血のりが青で強調されてましたね。
うん。
なかなかビビッドな感じの、シャレオツな感じのいい表紙でしたよ。
ですね。
いやもう、チェンソーマンが表紙関東カラーと聞いたときに一体どんな表紙になるのかと、なかなか戦々恐々としましたが。
そうですね、ワンピースファラとか言ってましたもんね。
何が来るか予想つかない分、かなり怖かったりもしましたが、すごいシャレオツな感じで、バトルな感じで、かっこいい感じで、すごいキャッチーな表紙になって素晴らしいなと思った中、関東カラーが、関東カラーが、お色系、関東カラーでした。
いや、もう、表紙がバイオレンスなら、セックスですよっていう。
確かに。セックス&バイオレンスでしたね。
うん。
というので、結構これは、笑っちゃいましたし、普通にエロいと思いました。
いや、そうですね。ちゃんとコベニちゃんとかまで書かれてるサービス精神旺盛じゃないですかっていう。
コベニちゃんもうちょっと、エロく書いてくれてもよかったんですけどね。
いや、エロくならないくらいがちょうどいいんじゃないですか。
こういう性癖を狙ってるのかもしれませんけどね。
うん。
いやという感じで、なかなかこの、暴れ骨、ね、暴れ骨等を浮かせる感じですとか、すごい、こう、グッとくる感じの塗りでしたよ。
ですね。
なかなか大変、こっちはこっちでキャッチーな気もする、チャレンジングな、関東カラーでした。で、内容としましては、第43話で、レゼちゃんは台風の悪魔と契約した人に襲われたんですが、帰り討ちにして台風の悪魔に命令して、デンジ君と一緒にお祭り回って、デンジ君と一緒に逃げようって言いますっていう展開でした。
いやー、レゼちゃん大勝利でしたね。
まあ、だと思ったって感じはありましたね。
まあ、そうだね。まあ、しかし本当に、レゼちゃんの正体が気になる展開だったよね。
いや、本当に。実際戦い勝つ、まあ、レゼちゃんが返り討ちにすることに関しては予想通りではありましたが、その方法に関して、完全なこのサブミッションというか、
コマンドサンボじゃないですかっていう。
完全に単なる、体術で対峙するっていう、何能力も見せないっていうのは、まあ予想外ではありましたね。
そうだね。その後なんか、ロシア語っぽいの歌ってるし、ロシアの工作員かみたいなノリはあるけども、ちょっとわかんないね。それだけならまだしもね、レゼ様があって台風の悪魔が様付けするっていうので、ますます正体わかんないんだよね、これって、
はいはい。かなり予想できない感じになってきています。あとはこの辺の対術関係、この雨粒の線の長さとか、その描き方で、この時間経過、早回し、スローモーションとか、そういった映画的な技法を、雨粒の長さ、雨粒描写とかで演出してるあたりとか、面白いなと思いました。
そうだね。
組みつく瞬間、雨粒が止まるんですよね。
うん。
で、その後の締めてるシーンだと、雨粒がものすごい長い線になったりとかして、そういった点で、なんか、こう、いろいろとカメラ的な演出、映画的な演出、相変わらず冴えてるなっていう感じの、大変印象的な対術シーンでした。
そうですね。そして、果たして、デンジ君は、この、誘惑に乗ってしまうのか否かっていうね。
まあ、乗りゃしないとは思うんですけどね。いや、まあ、ね、つい、一時的についていくことはあるかもしれませんけどね。
うん。
でも、心の根っこからそっちに行っちゃうことはないでしょうからね。
そうですね。マキマさん怖いですからね。
マキマさんが、この、レゼさんを、くちゃってやらないかと心配ですよ。
そうそうそう。いやー、だからね、まあ、この後にじゃあ女の戦いがあるかのかなって想像すると楽しいでしょうがですね。
そうですね。しかもこれ、この高台っていうのが花火の名所らしいんですよ。
うん。
よく見える。
そうだね。
花火がまだ上がってないじゃないですか。
上がってないね。
本来なら、私と一緒に逃げないっていう瞬間に上がって叱るべき感じじゃないですか。
ほら、でもそうすると聞こえないしっていう。
いやー。これは花火をなんか藤本先生がイカれた使い方を考えてるんでちょっと期待しちゃいますけどね。
ああ、なるほど。それはありそうだね。
ものすごい嫌な感じに花火が印象的に使われるんじゃっていう期待がちょっと今高まってます。うん、あとはお祭り関係だと、このダイジェストシーンとかも、 何か画面が流れていく感じですとか、その辺もやっぱカメラ的演出で、で、あとは、リンゴ飴ですとか、この金魚すくいに指浸してるシーン、コマとか好きなんですよね。やったことないですけど、何かデンジ君やりそうな感じもありますし、あとちょっとここら辺でそのリンゴ飴の味覚とか、指が水について、こう、金魚を追いかけてる触覚的な感じとか、その五感がダイジェストに含まれてる感じとかが、いいなって思ったりもしました。
はい。
では、続きましてが、ワンピースの959話で、内容としましては、海藻決戦2日前のことを、オロチ様が各橋とか港とかを破壊してしまったんで、みんな集まれませんでした。ですが、金右衛門さんたちは、もう、死を決死の覚悟で、船出しようとする、その、彼らの記憶の中、海藻が始まりますという展開でした。
いや、オロチさん臆病もんだけど大胆でやるなって感じでしたね。
いや、オロチ様、何か本当に格が全然上がりきらない感じ、小心者でなつけないという感じが先行していましたが、そんな中で周りにみんなに侮られているけれど、わしは確信を得てるし、ちゃんと情報を掴んでるし、侮られても行動できる権力があるからな、わーってやってる感じは、小心者の中でも何かすごいたくましい小心者というか、したたかな感じがすごくして、なんか格が上がりますね、僕の中で。
そうですね。ムザンさんはバリに格上がってきたね。
あれは、あれは、下手するとオロチ様よりも全然なんか実務性がないですけどね。
まあね。
実務力ないですけどね、ムザン様は。全然オロチ様の方が役に立ってますよ。
まあそうだね。オロチさんの方が格あるよね。
なんか、コツコツとやってる感じ、本当に小心者のしたたかさがあって、よかったですね、今週。
よかったね。まあ、だからこそね、ほんとどうなってしまったのかって、ルフィの船とか爆破されてたから大丈夫サニー号みたいな。
いやー、なんか、誰か、ジンベイさんが守ってくれてたらいいんですけどね。
うん。そうなんだ。だから結構そのね、不穏なことも重ねてくるからね、おこぼれ町が焼かれましたとかさ。
いやー、そこには妻がいましたって言いますからね。
うん。ちょっとほんと不安が高まってるんでね、ほんとどういう大逆転の手があるかっていうのは楽しみなんだけど、その前に回想っていう展開だけど。
まあ、ワンピースですからね。
ワンピースですからね。まあでも回想入るタイミングとしては結構いいところだなと思うからね。
はいはいはい。いろいろと情報は出揃ってましたからね。
うん。
いやー、もうゴールドロジャーのこととかとういろんなことを含めて、オデンさんは本当に気になってましたから。
うん。
いやもう始まったら、大変願ったり叶ったりというか。待ってました感がありますよ。うん、
いや、そうだね。後ろ姿だけでちょっとなんか気になるしねって。
ちょっと予想と違いましたね。
うん。めっちゃ被いてるっぽいやんけ。
そうですね。歌舞伎物感がすごいですね。
うん。
いや、娘を隠せ、女房を隠せって言われてますからね。
すごいよね。どんだけやねん。
で、それに対するこのナレーションが、東大キッズの人気者って言われてますからね。
本当かよって。
すごいみんなにこう、罵られてる感じですが、東大きっての人気者というこのナレーションと食い違った描写から始まってるあたりも、大変頭を使わされて楽しい感じですよ。
そうですね。
ということで、あとは、例えば今週このオロチ様が橋の爆破、橋のどこを爆破したということに関して、こう、地図を見ますか？
うん。
これ見ると、どこかしらの橋を伝っては一応来れるんですよね。花の都を通れば。
そうだね。
だからなんか道は空いてるのかなって思ったりはしました。
うん。そうだと花の都を通るルートがあるのか。
花の都は残しておくというオロチ様のこう計画なんでしょうけれど。
うん。
それをついた何か逆転劇があるのかもとか思わせるような気がする一枚でした、この地図。
はい。
では続きまして、ドクターストーンの第126話、内容としましては、千空君たち、フード被って襲いかかって、石化装置投げさせて、やったぜって思いきや、イバラさんは耳飾りの通信機持ってましたという展開でした。
いや、この三つの前、すごい面白いですね。
いやー、大変いろいろみんな上回ってきますね。
そうだね。モズさんも勝ちだよ俺のって言ってるし、イバラさんも勝ちよおじちゃんのって言ってるし。最後は、シャー、勝ちだぜ、俺らのよーって言ってるしって、みんな勝ちだって言うからねって。
そうなんですよ。
いやー、果たして誰の勝ちが上回るのかっていうとこだよねっていう。
はい。モズさんも、指での操作が必要って言ってるから、あ、拳銃も確かにそうだしなって思っちゃいますしね。
うん。
いやー、そして、イバラさんはちゃんと、したたかに、与えられたセクターをもとに、情報をもとに、しっかり最善手を切ってきましたからね。
そうだね。まさ、琥珀ちゃんの耳飾り奪われていたっていう展開だからね。
はいはいはい。
いや、ここはちょっと予想外にやっぱ切れてんだ、この人って感じだったしねっていう。
いやー、で、これがほんと作戦の最後、もう一番山場のところでこの情報が明かされますからね。
うん。
このどんでん返し感は大変盛り上がりますよ。
そうだね。だから、まあ、一投目は絶対偽物で捕まえたところで二投目みたいな展開なんだろうけど、果たしてどうすんのかっていうね。
はいはいはい。いやー、このピンチでこそ、やっぱり作戦、僕はよく言いますが、作戦、もし成功するなら事前に説明しちゃダメですし、事前に説明したからには必ず失敗しますからね。
そうだね。
今回もちゃんと失敗して混戦になった状態で、モズさんの存在もどういった形でかに働くでしょうし、そのアドリブ感の中、どれだけのみんなが活躍して、どれだけの科学が活躍して、どれだけのみんなの信念、気持ちが役立って解決するのか想像もつかないので大変楽しみです。
楽しみですね。
あとは今週、金郎くんとかが、こう、フードから覗くメガネかっこいいなと思いましたが。
うん。
それで考えると、みんなちゃんと、顔の上半分だけでキャラクターが判別できるようになってるんですよね。
そうだね。
この辺は、さすが、アイシールドを書いてらした、考えてらした、原作されてた、稲垣先生だなという感じがありましたよ。
そうだね。あれもずっとヘルメットしてみんなわかんなきゃいけなかったから。
キャラクター判別できましたから。ちゃんと、前髪。おでこ、頭の髪飾りとか、そういったので完全にキャラクターが判別できる形になってるあたりとかは、本当にさすがだなというのに気づかされる一話でした。では続きましてが、約束のネバーランドの第155話内容としましては、女王が復活したと思ったら、シスタークロメが出てきましたという展開でした。
いやー、先週なんかノーバン食われろって言ってた俺ですけど、食われなかったら残念だけど、はいはい、シスタークロメ出てきて、なんか満足したよっていう。
これ読んだ瞬間にミスさんに報告したくなりましたからね。シスタークローネが、お久しぶり、ニョキって出てきた瞬間に、ミソさんって思いました
からね。いやー、実際俺も歓喜したよ、これはって。
はいはい。いやー、これは分かってますよ、やっぱり。ここで出すべき人物を。
そうそうそう。ここでね、本当に食われた人たちで、一番最初出てくるのシスタークローネって分かってるよね、ほんと確かに。
本当に。なんかどっかのタイミングで、まあどっかでシスタークローネ実は生きてたかもしれませんしね、みたいな話をしたような気がしますけど、冗談で。それに近い展開がありましたからね、本当に。
そうですね。いやー、やっぱ愛されてるねって。
いや、まさかの再登場ですよ。
うん。いやー、だからね、本当に、まあ、全然なんか思った以上に、だから鬼の格上げが出てきてくれたんでね、はいはい、これは嬉しい誤算でしたねってい
う。いや、ほんと良かったですね。で、こう、それまでの死者の顔が集まった中から、真っ二つに割れて肉の眉の中から出てくる感じのこの死と新生感というか、再生感というか、うん、生まれ直し感とも言いますし、蘇り感とも言いますし、そしてデビルマンにおける人面感とも言いますし、まあちょっと違いますが。いや、この感じは本当にボス誕生っていう感じがしてすごく良かったですね。
良かったですね。だから本当に、この、あと、どう、もう、最強の武力は使い切ってる感じありますからね。どうすんのかって感じですかね。
はいはいはい。いやー、普通にもう作戦とかのレベルじゃなくなってきましたからね。
うん。だからどうすんのか気になりますし、あとは本当、ジャケツの少女がわざわざグラスに自分の血を入れてるのが面白かったなって感じですねっていう。
いやー、何か、器がないとダメですから。
そうだね。いや、なんだろうね。なんか、コップのワインに見たくやってるのがなんか面白かったんだよ、俺の中でって。
これが、この世界の一般的なグラスというかコップなんじゃないですか。
自分の血で食べさせるとかね。
はいはい。確かに再生できますからね。
そうだね。
で、ジャケツを飲んだ人も、こう、ジャケツになるんですもんね。
そうですね。うん、
全然バイバイゲームですよ。
うん。
という感じなんで、そっちはなんとかなりそうだなという感じもあったりしましたが、しかし女王、目がないですからね。
ないですからね。
いやー、今まで基本鬼は多眼でしたが、三つ以上目がありましたが、大抵、うん、大抵、
うん、
一気にゼロになりましたからね。人間を超えましたね。
超えましたね。完全無欠じゃないですか。
弱点だったんですけどね、目が。
うん。
いやー、という感じなので、大変もうフリーザ様第三形態に匹敵する感じの女王、第二形態、大変楽しみです。では続きまして、ブラックローバーの第225話内容としましては、ハート王国にやってきたアッサ君たちのところに、精霊の神のガチャさんがやってきて、アッサ君がさらわれそうになったんでみんなで追いかけてる一方、アッサ君は女王様っぽい人に出会いましたという展開でした。
いや、ハート王国の女王はなんか水の精霊と契約してることで、ウンディーネ登場ですか、ついにっていう感じですね。はいはい。
まあそうですね、間違いなく。
うん。 いや、これはあれですか、なんか最後に出てきたのも、なんかすごいノエルちゃんっぽい水の騎士出てきましたけども。
はいはいはい。
なんか最終的にはノエルちゃんがウンディーネとか格闘しそうだなと思いましたねって。
ちょっと、ちょうどその前のページですもんね。
うん。
この水を鎧にしてまとってるのが。
そうだね。
ノエルちゃんが。それがだからページ的に続きになってたりするんで、うん、やっぱりどうしたって重ねてみちゃいますよね、これは。
いやー、だからなんかね、お、新しい、なんか新しいが魔法の概念みたいなのも出てきたしねって。
第一期とか言われてますからね。
そうそうそうそうそう。ちょっとそのあたりは含め、ね、含めて、ちょっとなんか、ほ、ね、アスタ君だけじゃなくて他のキャラクターのパワーアップにも繋がっていきそうなんでね、楽しみだなって思ってますね。
はいはい。いや、本当にいろんな新要素が出てきましたよ。
うん。
という形で、文化的にもちゃんといきなり登場してジュースを飲ませるっていう、これも何かの伏線なのかもしれませんが。
うん。
でもやっぱり新しい国が出てきたら、その景色、服装で食べ物っていう形で、ちゃんと変わった文化をこう紹介する感じっていうのは、一種の旅行記として楽しめる感じでしたね。
そうだね。
なのでなかなか新しい舞台感しっかり演出されていたので、いや、この国での話が大変どうなるのか楽しみですよ。
楽しみですね。
あとは、ジャンプしてった時の、ノエルちゃんたちの太ももから前に飛び出していく感じとか、エロくてよかったです。
エロくてよかったですね。
この辺は。
それはもう、フィンラルさんも、汚れ喜びって感じですよ、ね。
はいはい。いや、実際、田畑先生は女性の体の曲線に対する意識が素晴らしいと思いますからね。
そうだね。
という点で、この飛び出る太ももですとか、あとは最後のページ、これ、水の騎士が中身人いるのかいないのか、水の操り人形なのかわかりませんが、
うん。
後ろに人影もあるんで、ただの形だけなのかもしれませんが、うん、でもこの太ももの付け根のあたりの、この、なんて言うんですっけ、なんか専門用語ありましたよね。女性の太ももと太ももの間の隙間のことを指すなんか、ワードがあった気がするんですが、まあその辺の曲線の書き方とかも、何かただの騎士の、形に、その辺の足の形を書き入れることによって、ぐっと女性らしさが感じられて、この辺の線に対する意識もさすがだなっていう感じでした。
はい。
いやー、大変エロい展開を期待しています。
はい。
では続きましてが、センターからでした。舞台ラスニオサイドコー大反響公演中センターからアクター中でした。センターからは、お互いに化粧をする柳さんと千代子さんでした。
いやー、カラー扉へ怖さとエロさが同居してていいねこれっていう。
いやーもう黒と白と赤っていう色の組み合わせとしては鉄板ですね。
うん。
で、お互いに化粧っていうこのエロティシズムが大変ありましたよ。
あったねー。いいね、今週のジャンプエロいね。
絶対に。こっちも太ももが強調されてますからね、特に夜泣さん。
そうだね。
ふくらはぎも強調されてますが、膝裏も強調されてますが、といった感じの、なかなかグッとくる感じの艶めかしいセンターからでした。で、内容としましては、第86話で、大神さんは、演技の中で自分の過去を回想して後悔したりとかして、自分らしさなんて関係ねえ、今を楽しむぜっていう感じで頑張りますが、映画俳優なので、このままじゃ観客役が大神さんになれちゃいますっていう展開でした。
いや、先週なんかガルちゃんが言った、この舞台の展開が、それぞれの人生にみたいな展開になって、大神さんがなってきて、この辺ちょっと面白いなって思いましたね。
いや、本当に一番非人間的な登場をした大神さんが、どんどん人間らしく描かれていく点は、なかなか、その、人物描写の、こう、振り幅があって面白いですね。
いや、面白いですね。もう本当だから、この変化っていうところは、ずっと大神さんが弱点って言われてたし、俺に任せろみたいなこと言ってどうすんだろうっていう、いろいろね、語る要素あったけれどもね、そこに対して大神さん自身の変化も出てきたってことで、結構わかんなくなってきたからね。
いや、本当に。まあ、あとはまあ、大神さん、舞台に対して臨むときに何かまだ自分なりの隠し種、ね、自分なりのやり方みたいなものがあるような匂わせ方ちょっとしてますしね。
うん。
だからここで何かある種のキャラクター属性的な感じで弱点が示されて、それを大神さんがどう乗り越えるかっていうのも、この過去回想とかとも繋がってくるんじゃないかと思うんで、大変期待を持たせられますよ。
いや、そうですね。もうなんか、サイドオッツの方の、あれが全部振りに覚えるからね。
まあ、振りでしょうね、実際。
うん。大丈夫って言って、ね、ヨナミちゃんとサイドコーがこれら超えてきた時に、オッツどうすんの、オッツっていう
。はい。
感じもちょっとなってるんだけどね。
まあ、そうですね。実際、主人公サイドが先行って、本当に改めて、どうするのかと思いましたが、よっぽど失敗するのかとすら想像しましたが、全然何かうまくいきそうな感じになってますからね。
そうですね。
こうなってくると逆に高校をどう表現するのかっていうのはもはや想像ができないですよ。
うん。ですね。実際ね、本当に大神さん、ヨナギちゃんだけじゃなくて、このね、竹光くんとかも今週すげえかっこいいじゃないですかっていう。
いや、ほんと、このヨナギさん、大神さんの立ち振る舞いに関して、ちゃんと味方サイドもいろんなリアクションを取るっていう形で、何かそこに広がりがあって、 で、実際、竹光くんの、こう、見せ場になってるあたりは大変良かったですよね。
良かったですね。浅野さんがすごい、こうね、泣きそうになって、与那木さんが今どんな気持ちでって言ってるところを、花子さんが私はって、結局自分の語りをする花子さんを遮って、拝み、竹光くんがね、与那木はっていいところとかも、さすが竹光くんだなと思ったしねって。
本当に、さすが気を使える男ですよ。
本当だよ、ね。
さすが、与那木さんの男ですよ。
いや、本当にだから、ね、だんだんこう、影が薄くなってきたって俺は前言ったけども、そんなことなかったぜっていう。は
い、いや、本
当に。手のひら返しでしたね、今週は。
いや、ほんとそうですね。いや、なので、この辺、竹光くんがいろいろと頑張ってる感じ、好感を持てる感じっていうのがずっと描かれてきたので、それがここで結実した感じがして、その、前振りがあった分、ここで、ちゃんと、しっかりやれてるというか、ゆらぎさんの気持ちを鑑みて頑張れてる竹光くんを見た瞬間に、すごい、気持ちが高まりますからね。
そうですね。
いや、語る必要があってよかったです、ここも。あとはこれ結構大神さんの視点的なちょっと舞台の天井の演出カットとかが入ってちょっと視線がこう舞台を見てる大神さんの視点がとか分かったりする感じ、いろいろとコマとコマの間の描写、空気感とか感覚とかこのテンポとか入ってきていいなと思いつつ、最後のところで僕結構気になったのが大神さんが演じ分けをしないって言ってる時のカットが、テーブルと椅子っていうカットが何なんだろうなって結構思ったんですけど、これ何なんでしょうね。
何なんでしょうね。
単にこう、何かのテンポ感、距離感、客観性とかそういったものなのかもしれませんが、いや、何か意味があるのかなとちょっと一瞬考え込んでしまいました。何か意見があったら聞いてみたいですね。
そうですね。コメントよろしく。
コメントで。珍しくコメントを求めてみましたが。というのとかも結構でも本当にいろんな演出、イメージ描写、アイテムのカットとか、会話シーン、演技シーンの間々にいろんなものを差し挟みますね、アクター氏は。
そうですね。
なんか初期に比べてもどんどん見栄えのいい漫画になってるなという感じが今回もいたします。では続きましてが、鬼滅の刃の第179話、内容としましては、無一郎くんは死んでしまった中、お兄ちゃんと胃腸の散る中で会話して幸せになるために生まれてきて幸せだったと言っていきます。そして玄也くんはお兄さんの腕の中で跡形もなく消え去ってしまいましたという展開でした。
いやー、今週は分かってたけどさ、悲しかったよっていう。
もう本当に泣かしに来ましたね、今回は。
いや、本当そうだよね。うわ、まず、無一郎くんの方だけどさ。
はい。
本当にこの兄貴との会話、クソ泣けないですか
いや、本当に、本当にそうですよ。
うん。幸せになるために生まれてきたんだって言って、で、兄さんがそんなこと言ってほしくなかったって言って、分かってるよ、だけど俺は日曜に死なないでほしかったんだって言って、抱き合うっていうところはもうなんだろう。国志望さんがあれだけ哀れだったからさ。
はいはい、
でもここの兄弟はね、子孫のこの兄弟はね、ちゃんとその、生きるっていうことに対して幸せになっても生まれてきたって結論を出してね、抱き合ってるってところはなんかすごい良かったねっていう。
いや、本当に。そうですね。死の時にその、ちゃんと幸せだったと言えるこの感じとか、まあ大変、大変グッとくる感じでしたが、あとはこれ、本当に月曜に鬼滅の刃がツイッターのトレンドに入ってましたが。
そうですね。
あそこでコメントで書かれてて、ああ、確かにと思ったのが、イチョウの花言葉を知ってるとよりいいよみたいなコメントがあって、知ってますか、ミスさん。
何ですか？
イチョウの花言葉は、長寿、荘厳、あと、鎮魂ですね。長寿、荘厳、鎮魂の花なんだそうです、イチョウは。
なるほどね。まあ、本当ね、もう待ってるだけで儚さだけが、もう十分伝わってくるからねっていう。
はいはい、
で、さらに、その上でね、そういうことをして確かに、余計泣けるね、これは。
という、大変それのイチョウに渦まっていくようなカットというのが最後でしたね。
ああ、そうですね。そして、こっちは救いがあったけど、なんだろう。こっちはいい話なんだけど、すげえ救いのない品沢兄弟なんだけどっていう。もう、救いがないともちょっと違うね。なんか、俺さ、このさ、サネミスさんの、この慌てっぷりがものすごい心に来たんだよねっていう。
そうですね。いや、本当にこれまで突っ張ってきたからこその、緩急がありますよね。
いやそうなんだよね。このね、玄也君をね、頑張ってこの兄貴を守りたかったって言って守れて、で、伝えたかったことをね、あの時ね、その兄ちゃん、せめてごめんねってことを言えてよかったなって思う分がありつつも、本当にこの、それを受けた後のさなみさんの、ああ、神様、頼む、どうかどうかって言ってさ、絶対神に祈ったことがないようなやつが、 こういう風に反応見せてるってだけでもう俺はなんかすげえ泣きそうだったんだよねってい
う。いや、本当に、もう溢れ出た心情な感じがして、もうたまらないですね。
たまらないですね。いや、なんだろう。だから今週の鬼滅の刃泣けすぎじゃねっていう。
本当に。いや、本当に、もう、無惨さんは良くないですね。
いや、本当ですよって。早く殺すべきですよ。
本当に。ということで、先週から引き続き、兄弟物語という、この3組というか、まあ、兄弟の話、3組分並べてみてみると、やっぱり、国志望さんに関しても、もう、もはや、無惨さんの被害者なんじゃっていうことすら思ってきますからね。
俺はそうは思わないけど。
元からこじれてましたから、あっちはだいぶ。
うん。
いやでも鬼にならなかったら和解できたかもしれませんからね。
まあそうだね。いやー。だからね、やっぱ鬼って言っちゃいけないんですねっていう。
そうですね。という感じで、大変、まあ、兄弟の話、繰り返すことによって、まあ、特にやっぱり一組一組、それが何か共鳴するような感じで、高まる部分もあったような気がいたしました。
うん。
いやー、ということで、炭治郎くんと禰豆子さんには幸せになってほしいですね。
いや、ほんとそうだね。ほんと幸せになってくんだから困るよって。
という思いを新たにする一話でした。では続きましてが、僕の開かれ宮の第247話、内容としましては、エンデバーさんの元で、デクくん、爆豪くん、トロキくん、みんな自分の目的を説明して頑張るぜっていう話でした。
いや、なんか先週もしかしたら時間飛ぶかもって言ったけど、
はい、
普通にやってくれてよかったって思いましたね。
いや、ほんと、あれだけ飛ぶ前提で話してた僕らがちょっと恥ずかしいですね。
そうですね。いや、はい、まあまあまあ、それでもね、本当に、やっぱライジングしっかり見たいからね。
はいはい。いや、大変この3人の組み合わせ、そこにエンデバーさんっていうのは本当にすごい、こう、美味しそうな話ですからね。
ですね。
いや、やっぱりそこを描いてくれるっていうのは大変ワクワクドキドキですよ。
そうですね。まあまあ本当にデク君もまあそうだけど、やっぱ爆豪君ってやっぱりなんかエンデバーさんとメンタル近いところがあるなって気がするしっていう。
いや本当に。なので結構、それこそデク君が自分語りというかその分析オタク、能力オタクなところを出して自分の能力をくどくどくどペラペラペラペラペラ喋ったのに対してエンデバーさんがなるほどそうか、じゃあこうだなっていう感じでちゃんと取り合える、ついてこれるっていう感じとかも含めて、ちゃんとエンデバーさんとこっち側、生徒側の掛け合いがお互いの共通項をこう軸にして描いてるような感じがして、この辺、うん、大変なんかいい感じだなと思いました。
いや、そうですね。そして、トドロキくんはちゃんとこの親子の関係性ねっていう、
はいはいはい、
ところを受けた上で、トドロキくんがちゃんとね、お前の意思でやきたじゃないぜって、俺は意思でここに来たんだっていうことをね、ちゃんと言うってところは本当になんかお互いに親離れ、子離れの話にもなりそうだしねっていう。
はいはい。ちゃんとこうで気持ちを改める。っていうのも大変エンデバーさんの成長も感じられますしね。
そうですね。
という感じなので、本当にこの生徒側とエンデバーさんの掛け合いは、デク君とエンデバーさんだからこそ、トドロキ君とエンデバーさんだからこそ、爆豪君とエンデバーさんだからこそっていう会話が3組成立してたんで、大変何かキャラクターの絡みとして、うん、大変良かったなという感じでした。
そうですね。
みんなの好感度が上がりました。
そうですね。
という感じなので、とりあえずこの、エンデバーさんより先にヴィランを一回でも退治しろという、この分かりやすい目標設定が設定されましたからね。
そうですね。いやー、まあみんなちゃんと退治してくるでしょっていう。
はい。絶対その途中でいろんなトラブルとか想定外の事態が起きるんでしょうが、とりあえず最初にこういった分かりやすい目的が設定されたことによって、何かこう、より具体的なワクワク感につながってる感じがして楽しみです。
はい。
では続きましてが、出張掲載です。少年ジャンプラスナンバーワン人気作品、ウィークリージャンプに再び登場、センターから32ページ、スパイファミリー遠藤達也先生という形で、こちら連載前も一回出張予告みたいなのやりましたもんね。
やりましたね。
たびたび本誌で見かけるスパイファミリーです。今週は、センターカラーはサイドカーに乗るフォージャー系でした。
いや、すげえいいカットですね、これって。
本当に微笑ましいですね。
微笑ましいね。なんだろうね、本当にこの、まあ、この漫画のね、一番の肝は微笑ましさですから。
いや、本当に。だから本当に今週も、アーニャちゃんが可愛く、ヨルさんが、エロ、可愛く、そしてロイドさんがかっこいいという、大変いい一話でした。
いや、いい一話でしたね。っていうか、ね、夜3回だよね、今週。
そうですね。今回。ロイドさんが思ったよりも、こう、報われなくてちょっとかわいそうでしたね、今回。
そうだね。いや、はい、まあでもその分ね、夜さんはちゃんと報われてるというかね、ちゃんといい気持ちになれたからいいんですよ。
そうですね。という夜さんが怪我してる状態で無理してデートして、ね、大変っていう話でしたが、最後にもうちょっとご褒美が、とは思いましたが、まあ夜さんの笑顔が見れたんでよかったですよ。
いや、そうですね。
あとはその分、アーニャちゃんのスパイ活動という本誌でもまだ、こう、実現していなかった要素が、本誌出張版で、急に出てきましたからね。
そうですね。これすごい珍しかったし、なんかめちゃめちゃアーニャちゃんかっこよくねっていう。
いや、本当に、そりゃ心が読みますから、これくらいできますよ。
うん。できるにしたってだいぶ器用だけどなっていう。
そうですね。だからもう本当、実はこの子は最強なんじゃっていう、その思いを、その疑いを強くする感じの出張読み系でしたね。
そうですね。いやーなんで、すごい、ある意味では本編以上にスパイファミリーしてんなっていう。
実際本編でもこの、アーニャちゃんスパイ設定とかはいつか出てきそうですしね。
できそうだね、確かに。
とか、この作品の懐の深さをさらに感じさせる感じでしたよ。
うん。夜さんの頑丈さも相当だしねっていう。
はいはいはい。
この辺とかもすごい面白かったんだよね。
まあ、お尻を打たれて痛いっていうのもこう、ちょっとした、ある種の性癖に訴えかける感じもなくもないですね。
そう怪我じゃなくて。
怪我する部位として。いや、足を打たれてとか、腕を打たれたとか、そういうのに比べると、やっぱりお尻を打たれてっていうのは、ね、ちょっと性的なニュアンスがありますって。
いや、まあまあでも触る機会はなかったからね、残念ながらっていう。
という感じとかも含めて、大変この、ギョルさんのエロ可愛い感じとかも大変伝わってきましたよ。
そうですね。
という感じなので、大変本編と遜色なく楽しめる読み切りでした。では続きましてが、御霊セキュリティの第8話と9話、まあ、まとめていっちゃいましょう。8話は、ハゼレナさんが幽霊、悪霊を怖がらないんで悪霊を怖がらせようと心霊スポットに連れて行って、一緒に遊んでドキッとしたんで、9話で、ソーヤに相談したら、デートスポットというか、行楽地を回って励まされたぜっていうところに、ハゼレナさんの元に謎のとこはという展開でした。
最初のこの第8話、1話目、ハゼレナさんの狂気っぷりやばくない？
いや、いい感じになってきたぜっていう感じがありましたよ。
そうだね。いやもうなんか、最初のこの霊を縄跳びさせてるところでやべえぞ、こいつ。
本当にここで、いや、何やってんの、マジでっていう。本当、旗から見たら一人で縄回してる女子だよ。大丈夫です、ここあんまり人通らないし。なんか最近霊に愛着湧いてきちゃって。これはターボピーちゃん引っ張らないでっていう、この、いやー、いい感じですね。
いい感じですね。
いや、やっぱダメ男と変態女は、ラブコメの基本ですよ。
なるほど。変態女も基本ですか？
いいラブコメになってきましたよ。
いや、そうですね。いやー、だからな、本当にな、ゾビロも良かったよな。本当にこの最後のところで、みんなで、レイオンって言った後でゾビロ入ったけど、すごい良かった。
そうですね。ゾイロなんでいいんだいやー、ということで、逆にどんどん増えてますからね。
そうですね。
はい、これ。正直、うん、この第8話で一番笑ったのは、もしかすると1ページ目の、この三玉さんが、セキュリティ関東支部に対する報告書を書いてる時の、あの、配合例の数100体弱、うち除霊できた数4体っていうところに一番笑いましたけどね。
そう。
できてねえよ
まあ、できてないけどね。そうだね。あの、だって、なんだっけ。名探偵の配合量だって、除霊できずに一回戻ってきてるしね。っていう
だから基本、話数重ねるごとに増えてるんですけどね、配合霊。
そうそうそう。
っていう中、この三玉さんの報告書に、除霊できた数4体って真面目に書いてるのがちょっと面白かったです。
うん。
で、第1位は、はい、ソーヤ会でした。
いやー、ソーヤくん、いい話だったねっていう。いいやつだったねっていう。
そうですね。これ、ソーヤくんの絡み、ハゼレナさんが突っ込むよりも、三玉さんが突っ込む方がいいなと思いましたよ。
はいはいはい。そうだね。うん。言い合いになるし、仲いい感出るからね。
仲いい感が出ますし、やっぱ、そうですね、ソーヤさんのいいやつ感もより強調されますし、
うん。
テンポも良くなりますし、
うん。
やっぱボケが二人分ボケてると、ちょっと、多かったかもしれませんね。という感じで、ソーヤさんのボケに、こう、一瞬乗るけど乗り突っ込みぐらいのテンポがあったのか、テンポもいいし、いや、いい関係だなと思いましたよ。
そうですね。いや、ちゃんとね、この女性受けも狙ってきたんだなって感じですよっていう。
いや、まあ、そうですね。もともとこれはやっぱ、ハゼレナさんを取り囲むイケメンたちの話ですからね。
うん。
ということで、高校生探偵に続き、今度は何か、なんでしょうね、ちょっと悪っぽいやつがやってきましたからね。
そうですね。
また新たなイケメンですよ。
イケメンですね。しかし、でもね、セキュリティとはちょっとなんか、敵対してる的なノリがちょっとあるよねって。
まあ、自粗の感じがありますよね。
そうだね。
背後に幽霊従えてますからね。
うん。いやー、だからついになんか悪霊出ちゃうのかっていうところでもあるし。いやー、果たしてどうなるのかね。呪術改正になっちゃうんすかねっていう。
一体どんな地帯を見せるのか楽しみですけどね。
まあそうだね。どう崩れるかだよね、確かに。
一体ダメ野郎だと思いますからね。
うん。
いやー、という感じなので、どういうダメ感が来るのか、想像がつかない分大変楽しみです。
はい。
では続きまして、僕たちは勉強はできないの第132話内容としましては、ウルカちゃんが迷いのを散歩してると、成り行きに出会って一緒にボートに乗って漕いで、飼い主見つかって英語も喋れて寂しいっていう展開でした。
いやー、もうウルカちゃん会ではありましたけど、なんかどことなく寂しい感じでしたね、本当にっていう。
いやー、寂しい感じでしたね。で、ちゃんとその寂しさを感じる関係性もそうですし、で、同じようなシチュエーションの中で、すごく英語を喋れるルーカちゃんという感じで、その、英語の能力も成長したし、お互いの気持ちを育ったし、何か関係性も育んだし、みたいな感じで、いろんな意味での成長が感じられる一話でしたよ。
いや、そうですね。まさか犬、ウルカちゃんが勝ったしとかっていうところもあるしっていう。
そこ繋がったんだっていう感じはありましたが。
そうそう。
飼い主が見つかってよかったですよ。
いや、よかったですね。だからちゃんとそこら辺のね、なんか疑問というか、あれにも答えてくれたし、前々からのね。
はいはいはい。
あの犬どうだったんだろうっていう。
この飼い主の女の子もたびたび出てくるこのような気がしますよね。
そうだね。
なんかいろんなハプニングに遭遇しますよね、この子多分。
うん。
そんな感じもする。なかなかサブキャラのつながりも感じられて、まあ、面白かったです。
いや、面白かったですね。いやー、そして本当にね、この最後のこの寂しいなっていう、この感じもね、まあ、僕はまあ、ウルカちゃん派なんで、もうこれはウルカちゃん勝利フラグだと思ってますよっていう。
いやもう寂しいな、じゃあねってことですよ。
そんなことないですよ。これはもう、成幸くんが寂しいって感じるのは、もう、あ、俺はウルカのことが好きなんだってことに気がついて、もう卒業式に告白して結ばれる流れですよっていう。こっから成幸くんラブが始まるんですよっていう。
いや、もう諦めてるから寂しいんですよ。
くそ。
もう去っちゃうんだな、残念、寂しいって思ってるんですよ。
ちくしょ
う。納得した上のことですよ。
そうともね、確かに言えるからね、あれだけど、まあ俺は信じてますよ。
はいはい。という感じなので、まあ、ウルカちゃんに関しては、あとはこのエロシチュエーションのこの密着とか、香りとか、あったかさとか、この辺がやっぱ持ち味武器だよなっていう感じの、ラッキースケベシーンで、この辺はウルカちゃんらしさっていうことですね。
そうですね。
運動感もありましたしね。
そうですね。
やっぱりこれでこそウルカちゃん描いたなという感じではありました。では続きましてが、呪術廻戦の第80話内容としましては、アルティメットメカ丸さんは巨大ロボットで戦いますという展開でした。
急に漫画の内容が変わって面白かったね、これ
。いやー、予想の斜め上でしたよ、かなり。
本当だよって。なんでロボ、巨大ロボットものになってんのって。
まあ言われてみればメカだしなとは思うんですけど。
そうだね。アルティメットだしですかっていうね。
それに芥見先生、巨大ロボもの書いてましたしね、読み聞いて。
そうだったね。そうだ
った。ゴールドフューチャーカップで。
うん。
だから、ま、全然、全然、なるほどなという感じではありましたが、本当に予想してなかったです。
予想してなかったからね。いやー、しかもそこに、どっちにしろやっぱ、光線を裏切った者同士のさ、潰し合いじゃないですかっていう。
は
い、だけど、はいはい、あえてメカ丸くんの方にね、ちゃんと感情にできるように、このミワちゃんを絡めてくるところとか、さすが、芥見先生だと思ったしね。
あー、ミワちゃんの一コマ、セリフ話は深かったですね。
深かったね。
メカ丸お前って思いましたね。
そうだね。いや、だからこれがあるとね、ほんとその前の五条悟の上にはいかないなっていう、なんかこのつぶやきとかもさ。
はいはい。
で、やっぱ、みわちゃん五条さん大好きじゃないですか。
はいはい、そうですね。
そういうところにも絡んできててね、なかなかね、味が出てきてるしなっていう。
いや、エモかったですね。みわちゃんのあのポンコツ具合がここに来て生きてくるとは思わなかったですよ。
いや、思わなかったからね。
このポンコツを好きなんだったら、メカ丸いいやつだわって思いましたよ。
うんうん。
いやあ、大変、確かにそこは、珠玉の一コマでした。
いやあ、だから本当にな、この戦いね、まあ最終的にメカ丸くんが逃げ切っても美味しいし、まあ負けて、最後ミワちゃんからもらった電池を握りしめて死んでも美味しいしっていう。
そうですね。今、本当もなるか、全然、まあ生き残ってもおかしくないんですよね、全然。巨大ロボキャラなんて、まあ、今後も登場しても面白いですもんね。
そうそうそうそう。ここで全部なくすには惜しいからね、本当に。
惜しいです。まあ、呪力に関しては、やっぱり天与呪縛、それを解除しちゃったら、もう、なくなっちゃうんじゃかん、ちょっと危惧してましたが、 実際、なくなってそうですね。
うん。
で、これまでに17年5ヶ月6日分貯めた呪力を割り振って戦ってる感じですもんね。
うん。
これを使い切ったら巨大ロボは動かせなそうですけど、その点はまあ、修行でなんとかなるかもしれませんしね。
そうそうそう。命を燃やせって言って、ふんって増えるかもしれないです。
まあ実際自分に対する縛りを増やせば、今から何か縛りを課せば、呪力増えるかもしれませんからね。
うん。
そういった点で、いろんなリミットを突破、暴走状態的な展開もあるかもしれませんからね。この何かエヴァの活動限界的な、これも大変気になる、ヒリヒリ感のある演出アイテムでしたよ。
ですね。ほんと趣味全開で楽しいな。
本当に、大変、もう見た目だけでも楽しかったですね。
うん。
またシチュエーションがこれ、全然場所わかりませんでしたが、何かダムみたいなところなんですかね、これ。
そうだね。
この辺もなかなか考えられてる感じがありますよね。
うん。
なかなか破壊する感じも派手ですし、水しぶき感も派手ですし、そんな中、人間サイズのマヒトさんが巨大ロボと戦うときに、このダムの上を移動しながら戦う感じで、このサイズ感の高低差を見事に埋めてますしね。その辺、ちゃんとサイズ感を埋めつつ、地に足のついたアクションをする、この舞台立つとかも、いやー、いいなーと思いました。では続きまして、夜桜さんちの大作戦第9話内容としましては、太陽くん、警察に連れてかれて、尋問されるけど、吐かなかったら、それはお兄ちゃんの仲間の警察に試されてたんで、合格です、連れてかれさん。
いやはぁ、今週、なかなか面白かったね。
ああ、そうですね。なんか、途中で、こう、太陽くんが、一体情報はどこから、とか、いぶかしみ始めたあたりから、なんとなく流れは想像はできましたが、そこに行くまでは結構、どうなるんだろうってハラハラしながら読みましたよ。
そうですね。この刑事もなかなか嘘が雑だったりとか、キャラ立ってましたからね。
はいはいはい。
いやだから本当にね、太陽くんがちゃんとね、相手のね、想像を超えて頑張る。ね、ちゃんと成果を出すっていうところもできたし、本当お兄ちゃんが太陽くん好きすぎやなっていう感じだったし
ね
って。
と、もう、むつみちゃんどこ行ったってぐらいお兄ちゃんと太陽くんの話になってますよね。
そうだね。普通さ、ここさ、太陽くんが頑張って褒めるのヒロインの役目じゃんっていう。
はいはい。
もうお兄ちゃんしか褒めてねえじゃんっていう。
本当に、ご褒美要因が基本お兄ちゃんっていうのが最近徹底してきてるなって感じでしたよ。
そうですね。まあ、これはこれで面白いんだけどね。
まあ、そっちに力を振って、で、まあ、それはそれで、最近ちょっと諦めもついてきた気がしますよ。
そうだね。
まあ、むつみちゃんは、まあ、いっかんっていう。
そうだね。お兄さんと、ね、太陽くんの話だなっていう感じになってきたよねっていう。
はいはいはい。
という。こいつらが真の兄弟になる日が楽しみだぜっていう。
いや、もう本当にすでにかなり兄弟ですけどね。
まあ、そうだね。もう弟よって言ってるしね。
本当にこいつら仲良すぎですからね。
うん。
という感じなので、それを兄弟仲を楽しむ漫画として、ちょっと割り切れてきたかもしれません。
うん。
あと今週、頭で出てきたこの、片井先生とかも生徒に対して、いい加減にしなさい、私は教頭よってガミガミ言いつつ教えるっていうのが、いい人のようでいて、実際問題やっぱちょっと問題ありそうな気がするっていうあたりも含めて。
うん。
やっぱりこの漫画のキャラクター、みんなちょっとどっか、引っかかりがあるっていう感じが、この、スパイ漫画っていうジャンルだと意外とハマるかもしれないって思い始めましたよ、最近。
そうだね。なんか、雑さがいい意味で、味になってきたよねっていう。
雑さだかもしれませんが。いや、前回の前作のポロの留学期とかだと、キャラクターに引っかかりがあることに関して、何か神様のキャラクターとか、本当に嫌なやつだったりすることに関して、結構引っかかりが残りましたが。
うん。
なんかスパイモノっていうジャンルだと、それもありな気がしてきますね。
そうだね。
というあたりとかもなかなか、この引っかかりのあるキャラクター群っていうのにちょっと魅力を感じ始めています。では続きまして、サムライ880伝の第23話内容としましては、なんか戦ってたサムライの人は80くん認めて去ってくれました。負けてくれました。で、80くんはゲームで培ったセンスを発揮して強いですという展開でした。
今週一番正気だったのは、あのゲーム獅子を作ったんかいっていう。
なんかあのゲームに一枚噛んでるというか、あのゲームで選別してる、あのゲームは、いいよ、みたいなことを師匠が言ってた覚えはあるんですが。
うん。
まさか作ってた、しかもかなり苦労して作ったらしいですからね。
そうだね。回り道してって言ってるしねって。
はいはい。
いやー、だからあれかね、なんかハンターハンターでもさ、はいはい、ジンさんがゴンを鍛えるためにゲーム作ったじゃないですかって。
はいはいはい。
これからの父親というか育てる人はゲーム作るのがトレンドなのかねっていう。
いやー、現実にもそうかもしれませんからね。
うん。
米軍が、こう、軍に勧誘するためのゲームを作ったのももう10年前とかの話じゃないですかね。
うん。
VR で全部できますからね。
そうだね。いやー、だからちょっとそこは本当になんか、そんな事実がっていう驚きがありましたね。
その点結構今週明らかにされた、この八丸くんがゲームで最強だったからこそ、実はすごい爆発を踏んで、すごい、こう、才能が磨かれてて今開花しました、みたいな、そういう展開を補強するための設定ではありましたよね。
そうですね。
師匠が噛んでたという感じなので、もう結構、もっと早い段階でこれやってもよかったんじゃっていう感じの才能開花展開でしたね。
そうだね。むしろ遅いくらいだよね。
あ、実はやっぱあのゲーム生きてたんだっていう感じがはっきりしたので、ここから、まあゲーマー八丸くんの無双展開というのが、こう、繰り広げられるんでしょうので、繰り広げられるんでしょうから、大変楽しみですよ。
楽しみですね。で、あとは本当に、まあ、結構、相手方がお前たちのつながりすげえなみたいなことを言って、もう褒めてくれたけどさ。
はいはい。
相変わらずあんちゃんは、まだ八丸くんよりも兄貴見てる雰囲気強いしっていう。
お兄ちゃんと繋げてくれる相手みたいな言い方してますからね。
そうそうそう。本命お兄ちゃんかよ
って。そうですよね。ちょっとここはもやっとしますね。
感じだしね。守らなきゃって言って、俺が絶対守るっていうところでいきなり早太郎にもう振ってるっていう。兄のそばに行って何かあったらすぐに知らせてくれよなって言って。お前がすでに横いるじゃないかいっていう。こういうところもあるし。
まあ、戦いの最中そんな全部守れるわけじゃないですから。
まあね。
自分でも当然守りますけど、それを補助するために早太郎ですよ。
そうそう。まあ、でもまだちょっとなんかね、この距離が遠い感じがあるんでね。まあ、それはまあ今後仲良く、さらに仲良くなるね。伸びしろみたいなもんだと思って。楽しみにしてますけどね。
はいはい。実際、まだこの二人が何か結びつくようなエピソードって、そんなにないですからね。
ないですかね。
こっちが何か困った時に、こっちが何か間違った時に、こっちが、ちゃんと正してあげる、分かってあげる、寄り添ってあげる、みたいな、そういった人間同士の結びつきみたいな話が、まあ一応、八丸くんがやられそうになった時に、あんちゃんが守ってくれるとか、そういった命をかけた展開をやりましたが、もうちょっとこう、人間同士の結びつきみたいな話がまだなかったりするので、その辺はやっぱりこれからの、この、課題な感じはしますね。
そうですね。
感じなので、まあ、八丸くんがどんどん認められていくので、この後の展開、そして、実は若い頃の師匠が結構イケイケだったっていう展開、八丸くんにちょっと重なる言動があったっていう展開とかは、なかなかグッとくるものもあったので、
うん。
この世代交代感とかも、もうちょっと引き続き見てみたい気がしました。
はい。
では続きまして、ゆらぎ荘のゆなさんの第180話内容としましては、夢咲先生がハロウィンパーティーの夜に、陰夢で大変っていう展開でした。
いや、今週さ、兵道くんがさ、
はい。
いい目見れたのがすげえ衝撃的だった。
これ、何かの間違いじゃないですかね。
間違いなんですか
一応これは夢だっていうことにはなってますが、夢って見れちゃってますもんね。
そうそうそう。だから、で、メインヒロインじゃなくて柳沢さんだったっていうのはあるにしてもさ、いい目見れてるじゃないですかって。
そうですね。
いやもうだからこれはなんかこう、革命が起きたって思って。
いや本当に。いやー、僕もここは本当に何度も前後を読み返して、何かの間違いじゃないかと思ったんですけどね。おかしいですね。
いやー、びっくりですね。小柄志くんハーレムじゃなくても完全にこの兵道くんとカップリングになったっていうことだと思いますけどね、っていう。
あ、柳沢さんが。
うん。あ、柳沢さんがってい
う。そうです。一応なんかその後、殴られた。おい、なんだその拳は。っていうところから階段を転げ落ちて単行部作ってる。で、その後目が覚めた兵道くんが夢咲先生に謝られた時に想像してるのは、こう、夢咲先生のコスプレ姿を思い出してエロい気持ちで、だから柳沢さんのことは思い出してない感じで、何かその辺も含めてどう扱っていいのかわかんないんですよね。
そうだね。まあちょっと、悩みどころというか、どうなるんだこれっていうところではあるけど、ね。
いや、まあ、なんだかんだ三浦先生には信頼がありますから。
うん。
こっちの気持ちを分かってくれてるんじゃないかっていう信頼がありますから、今回のこの兵道の扱いに関しては、何らかのフォローアップがあるんじゃないかと思ってますけどね。
うん。
今後の展開で。
そうですね。そして、もうあとは本当に、コスプレ会ということで、濃厚な。
はい、はい、
はい。でゆうなさんとか、つさきさんとかメインキャラはいなかったけれども、まあ、サブキャラいっぱいコスプレしてくれたんで、お得な回でしたねって。
そうですね。なかなかあの、風俗感とは言いませんが、すごいいかがわしさがある回でしたね。
そうですね。風俗感は俺も思ったけどさ、言わなかったくらいで。
あとはこの、カルラさんが、最初のうちはしっかりしろ、気をしっかり持て、とか言ってる中、小柄志くんが出てきた瞬間に、一気に底落ちしてる感じのテンションの高さはちょっと笑いました。
そうですね。
という感じの、なかなかテンションの高い感じのエロ回でした。では続きましてが、東京忍びスクワットの第20話、内容としましては、鉄さんは、矢沢永吉が好きなんで8秒で敵を倒します。そして、兵器を持ってった人を追いかける中、エン君が雑魚の記憶を読んだらボスは一緒にいた、この人みたいですという展開でした。
もう今週の最初の2ページ、全く意味が分かってない。これって。いきなり矢沢永吉の大ファンで、え、この世界に矢沢永吉いんのみたいな。
いるんですよ。っていうか、別に未来の話ですから。
まあそうだね。
まだ生きてるかどうかは知りませんが、うん、確実に今の日本の未来の話ですから、これは。
そうですね。
矢沢永吉はいますよ。
なるほど。じゃあ、あのメイウェザーも実は本物のメイウェザーだった可能性がちょっとあるわけですね。
まあ、まあ、もしくは普通にあだ名かですね。
うん。っていうところでね、しかしそこからのこの、通訳でてめえらを8秒で始末するところ、全く繋がってない感じはどうしたらいいんだっていう。
8秒っていうのは矢沢の矢だ。特に意味はねえっていう、この特に意味はねえが、え、意味ってそういうことじゃないよっていう、ちょっと戸惑いがありましたね。
そうそう、そしてそれが走行術と何の絡みもないっていう。ところも含めてな、本当に、謎の2ページだったんだよな。
いや、東京忍びスクワットらしいなとは思いましたよ。
そうだね。でも2年経って爪が入るだけだったらまだ任務を着替えた方がいい気がするけどな。
いやいやいや。急速降質か。2年。任務で賄えそうですよね、実際これは。
そうそうそうそう。まあまあなんかだから、これ以外のなんか使い方、足の爪が伸びるとか以外にもなんかやってほしいけどねっていう。
まあまあまあ、そうですね。
まああと本当あと入れ墨が全く意味なかったけどなっていう。
そうですね。一体どんな高いかと、いや、そんなことよりワボリだっていうレベルでしたからね。
で、その後また来てるからね。学ランになってる
し、ね。戦う時だけですから、切るのは。あ、脱ぐのは。もう普通に、てめえらは8秒で始末する。特に意味はねえが、俺は矢沢永吉の大ファンだから、矢沢の矢で8だっていう流れだったら、まだ、なんとなくわかりますが。
うん。
矢沢永吉のファンだから、矢沢の矢にちなんで8秒で始末する。特に意味はねえっていうのは。はしごを外された感じがすごいしましたけどね。
そうだね。
いや、まあまあ、相変わらず、こう、セリフにかける情熱を感じるシーンではありました
ね。そうですね。そして、もうね、本当に、エン君、こんなことまでできたんかいっていう。
はいはいはい。
記憶術の便利さが出てきましたからね。
まあそうですね。やっぱ記憶を読んだり洗脳はできるようになるっていう話はしてましたからね。
うん。
いつの間にか修行してたんですね。
そうそうそう。いや、本当便利な能力さ、レア感が出てきてよかったですねっていう。
はいはいはい。
そして、まあ、鈴木京はこの魚屋さんだったっていう展開ですけども。
はいはいはい。
いやー、まあ、だいたいそうだろうなと思ったけど。
まあ、そうですね。ザコの記憶を読み始めたあたりで、そうだろうなとは思いましたけどね。
うん。
で、まあ、それに至るまでも何か、重要人物なんだろうなって感じはありましたからね。
そうそうそう。敵か味方かの重要人物なんだろうな、こいつっていうのはあったからね。いやー、だから、どうなんだろうね。結構だから試験がさ、本当にやばくなってきたじゃないですか。これ試験なんだよねっていう。
そうですよ、試験ですよ。
テロリストのだってあれすげえやばくなってきてるじゃないですか。
これくらいじゃないと試験になりませんから。
すごいね。忍び連盟はめちゃめちゃなんかこう、高みというか、そんなにすごいな、忍び連盟っていう。
もうこんなのは上の口ですよ、きっと。
うん。VX ガスのテロくらいはもう、お茶の子再々なんですね。
そうそうです。もっと、その上のランクのスクワットになったらもう取り扱う事件はこんなの日じゃないですから、きっと。核兵器とかですから、きっと。
なるほどね。いや、なんかそのあたりも含めて、ちょっと大丈夫なのかと、そこまでハードルを上げるんだっていうところ。二段構えは、ちょっとまあ、そこ先行きたいなって思いましたねっていう。
はいはいはい。感じなので、まあまあ、今回とりあえず本当、子供とか、その被害者がいる中で、ジンさんたちが被害者のために普通の人がそんなに、こんなに怒るんだ、この人。そんなにいい人なんだっていう感じの驚きを持って迎えられるぐらい激昂して、ちゃんと弱い人たちのために戦うっていう、その正義の味方感がまあはっきりしてるんで、まあ結構気持ち的にも乗りやすい感じで、あとはエン君がこのピンチをどうするか楽しみです。
そうですね。
では続きまして、神尾結衣は神尾結衣の第31話、内容としましては、キートさんがカーラさんのところに行ったけれど、なんか許してくれなかったんで戦うことになって、カーラさんはすごい力でしたが、結衣さんは鏡の中の女性に会いましたという展開でした。
うん。もう今週はなんか復活した男たちの触り方が完璧に痴漢だったのと、その反撃がドスだったっていうのが面白かったですねっていう。
そうですね。容赦がないですね。
容赦がないっていう。いやまあ、スケバンにそれはね、こんなことしたらそうなりますよっていう。
そうですね。
感じでしたね。っていうか、本当になぁ、このシーバス先生、虫の描写がエグいんだよな。
そうですね。急にホラー感を出してきますからね。
そうそうそうそう。いや、なんだろう、ほんと振り幅でかいよねって。
そうですね。まあまあ、でも、最近はもうバトルものっていう方向にちゃんと振ってきたんで、もうその辺は割り切れてきましたけどね。
うん、そうですね。いやー、なんで本当にこのやべえ感じはすげえ伝わってくるんでね、カーラさんはガチやべえじゃんっていう。
はいはい。
感じなんで本当にキートさん早くなんとかしてくれーっていう感じなんでね、楽しみですね、次週の活躍が。
いや、本当にこのやばさに関してはかなり絵力で、こう力技で表現するところありますからね。
うん。
見るからにやばいっていう感じですからね。
そうそうそうそう。
見事な表現だったりするので、そんな中、キートさんが俺がなんとかするしかねーって言ってるあたりは本当に、こう、キートさんの、残念イケメンっぷりに期待ですよ。
そうですね。
いや、これまで外すことなくちゃんとキートさんは、なんとかしてきましたからね。
そうですね。信頼感ありますからね。
そうですね。いや、カーラさんに関してもきちんと落としてくれるっていうのを大変期待しております。
うん。あとは本当に鏡の中でヒミコさんに会う、ヒミコさんかどうかまだ確定はしないけどもっていう。
はい。
このあたりもなかなか面白そうだよねって。
そうですね。で、それが黒ゆいさんと重なったりもしますからね。
うん。
なかなか謎ですが、鏡の中の彼女が、まあ、今後のキーを握ってるのは間違いありませんから。
うん。
で、白ゆいさんの方もいろいろまだ悩み多い感じですから、そこの辺もちょっと今後の展開の伏線が仕込まれてる感じで、大変どうなっているのか楽しみです。
楽しみですね。
では続きましてが、ビーストチルドレンの第21話内容としましては、桜くんとゆきとくんは、お互いライバルなんですげえぜっていうのを見ている、空くんも、そこに何かを求めていますという展開でした。
いや、もうほんと、このクジライさんからね、ラグビーの説明を受けてる空くんはもう完全に、空くん参戦フラグじゃないですか。
っていうか、今週、表紙の段階、扉の段階で交錯する三つの魂っていう、完全に空くんが並び立ってるところに、ちょっと、いつからって思いましたけどね。
うんうん、
それ第1話からずっと空くんに期待はしていたけれど、いつの間に交錯する三つの魂になってたんだ。ってびっくりしましたよ、ちょっと。
そうですね。
でも、やっと来たか、ついに来たか、っていう感じもありました。
いや、そうだよ。だから、ここはね、ほんと、空くんが、まあ、ちょっとこの先どうなるかわかんないけどね、この試合をきっかけにして、まあ、ラグビー部に入ってくれてね、頑張ってくれるのをすごい期待してるんですよね、って。
いや、本当に初期でなんか、桜くんの頑張りに対して、泣いてるキャラっていう印象があったんですけどね。
うん。
あんまり最近泣いてくれないですしね。
そうそうそう。いや、でもね、今週のこの、ポエム力、すごい高かったじゃないですか。
はいはいはい。
この暇つぶしてボールケース10分くらいで飽きちゃってから始める、このポエムっていう。
そうですね。これを先輩に対して堂々と言い放ちますからね。そらくん、やりますね。
そうそう。やっぱポエム力が高いのが、この漫画の特、ね、主人公たる器だと思うから。
いや、それは間違いないです。
いやだからね、今週ほんと桜くんやね、もう、ゆきとくんに負けないポエム力をそらくんが発揮したんでね。
はいはいはい。
いや、楽しみだな。このポエムが重なる瞬間すげえ楽しみだなっていう。いや、
本当に、そらくん参戦で新人の中、さくらくんと一緒にフィールドに立つそらくんを想像するだけで胸が熱くなりますよ。
熱くなりますね。そして今本当にグラウンドで戦ってるね、この二人のね、やつもね、すごいなんかやっぱ盛り上げてきてる感じあるしねっていう。
はいはい。
周りが釣られて。
ライバル認定もしてますしね。
そうそう、してくれたしねっていう。いやー、だから、これでね、来週は、この、ラストのプレイでね、桜くんとゆきとくんのポエムが重なる感じがね、見られそうでね。いや、なんか、しかもぶつかってっていうところでね。
はいはい。
楽しみだねっていう。いや、
ぶつかる中でニュータイプに覚醒するかもしれませんからね。
思考が重なって読み合うっていう。そう
ですね。ピュンっていう。桜、ゆきともってなるかもしれませんからね。
いや、もう、そうなっても別にいいよ、俺は。
そうです。普通に本当に、結構9割以上真面目にそういうのを期待してます。
うん、
そういうポエム空間が本当に広がったらいいなと思ってます。
そうですね。
では続きまして、二人の体制の第22話内容としましては、大成くんたちが行ってた墓参りは、堂々くんのおじいちゃんのもので、堂々家の運命というのは、執事が捏造していたものだったんで、それを乗り越えて、めぐるくんは頑張りますが、ソロス県の17日目には何か嫌なことがあって、その一端は、ハガくんの体制化でしたっていう展開でした。
いやはや、ほんとこのなんだろう、この墓場合はどういうトリックで結論付けるんだろうっていうところに関しては、
はい。
明かされれば、ああ、そうかって思ったけど、わかんなかったし、普通に良かったと思いましたよ、私はっていう。
まあそうですね。実際に名前が同じっていうことに関しても、これまでの設定を考えれば全然違和感ないですね。
そうそうそう。ああ、もしかしたら想像できたかもしれないっ ていうところまで行ったし、ちゃんとね、物語としてなったしっていうところで。はいはいはい。
でも、執事が運命を全部演出したってえぐいですけどね。
まあ、えぐいですねって。まあまあ、あくまででも執事は補助みたいなもんですからっていう。やっぱりその会社とかのことを考えるとかためにね、こう堂々家のみんなが頑張っちゃったっていうところですからっていう。
いやでも、執事のおじいさんも運命を守るために筆舌には尽くしがたい職業もございましたって言ってるんですよ。青ざめた表情で。
うん。
そんなこともしてきたんですよ。
恐ろしい。まあまあ、でもね、そこをの抜け出したか、出したからね、今回は。
はいはいはい。
いやー、よかったですよ。ライバルがいたからですよっていう。
いや、本当ですよ。ライバルがいたからですよ。
うん。
そしてこの世代が奇跡だったからですね。
うん。結構、このなんだろうね。みんなわざ、ちゃんとね、じいちゃんが死んだで、友達の墓場に来てくれるって、この中の良さ感いいよね。
はいはい。いや、本当に、本当に僕最近の二人は大勢好きですからね。
そうそうそう、俺も好きなんだよね。それは何より、この天童世代の中の良さが好きなんだよねって。
え、本当に。あとなんか、将棋にかこつけて全然関係ない話をしてるところとかすごい好きなんですけどね。
そうだね。
将棋の問題じゃないですからね、みんな。
うん。
堂々家の運命の話ですからね、これ。
そうですね。いやー、だから、普通になんか面白いなーっていう流れの中で、この、あれは思い出したくねーっていう謎の展開になるわけですけどっていう。
いやー、みんながみんな13なんでしょうね。負けが並んでどうなるのかなんでしょうね。
そうだね。まあ実際のプロ試験とかだと、負けが、はい、並んだ場合、つまり全員が同じ勝率だった場合、
はい、
先輩の方から勝率、プロになるんだよねっていう。つまり在籍年数の長い方がプロになるっていうルールですから。
なるほど。
だから、普通に考えればその全員が15勝3敗、じゃあ15勝3敗になってしまった結果、同じ倍率で並んだ天童世代以外の2人が上がっちゃうっていう。
なるほど。
で、みんな落ちちゃうっていう展開なんじゃないですかね、これは。
まあ、そうですね。あと、やっぱこのミソラシドさんが何か、癖者なんでしょうけどね。
そうだね。なんか、この後ろにいるやつミソラシドじゃねっていう。
おそらく、そんな雰囲気ですけどね。
うん。いやー、だからちょっとなんかね、新しいなんかキャラクターも出てきそうだしっていうところでね。
はいはいはい。
いや、楽しみだなーっていうのもあるけど、何より一番楽しみなのが、今週のラストの剥がれ。剥
がれですか。これは笑いましたね。
これは笑うよね。いや、面白いね。剥がの完全コピー、ここ来たかっていう。
そうですね。
これもだからずっと剥がが剥がですって言った積み重ねのおかげだよねって、これ笑えるの。
本当に。また今週の墓参りのところも、このハガくんがゴミ袋みたいなのを被ってるのもいつものことかと思ったら、これも伏線だった可能性がありますからね。
そうだね。いや、あるあるっていう。いやー、だからすごいなーっつって。これは面白いなっていう。
本当にこの世界の世界観がなんか馴染んできましたからね、この変な世界に。
うん。
読んでる方も。
そうだね。
普通に受け入れてワクワクしちゃいますよ。
うん。
感じで大変ノリに乗っている二人の体制。いやー、大きな区切りを迎えそうな次の戦い、大変楽しみです。
楽しみですね。
という形で、では、目次コメントが、とりあえず、出中読み切り、スパイファミリー、遠藤先生、再度お邪魔させていただき恐縮です。ジャンプラスにて、各週月曜で連載してます。よろしくです。という宣伝でした。
そうですね。いやはや。まあまあ、本当にスパイファミリー、な、面白いですし、まあ、本当に予想以上に売れてますからね。
予想以上に。まあ、人気ナンバーワンみたいですね。
うん。
いや、本当にジャンプラスでコミックス買ってる数作の中の一つでもう大変楽しみにしてますよ、スパイファミリー。
うん。
いや、もう今後の発展に注目です。
注目ですね。あとは、鬼滅の刃の後藤家先生、怖い話を書いてみたいけど考えただけでちびりそうだから多分無理だろうなっていうコメントなんですけど、
はい。
今週号を経てこれを言うのか。
そうですね。怖い話今まで書いてなかったんだ、あれでっていう。
そうそう、あれでっていう。読者阿部共感中なんですけど、みたいな。
いや、まあ、今週に限らずですけどね。
まあ、そうだね。
今まで怖い話書いてなかったんだ、後藤家先生的には。いや、ぜひ、そのちびりながら書いてほしいですね。
そうそう、ちびきながら書いた、こういう話、どんなんだよっていう。まあ、少年漫画では書けないかもしれませんけど。
いやー、確かにえぐいの書けそうですね、後藤先生は。
うん。だね、ちょっと恐ろしいコメントでしたね。
いや、本当にぜひ見てみたいです。あとは、ドクターストーンの坊一先生、秋にはサンマですが、まだ一匹しか食べてません。なんとかもっと食べなきゃということで、今年のサンマは本当に不良らしいですからね。
そうですね、俺もまだ一匹しか食べてないですね。
はい。目黒のサンマ祭りも、結局、去年の冷凍サンマでやったらしいですからね。
うん、
今年のはそれくらい不良らしいので、まあ、しょうがないですね。
ですね。 まあ、あとは、呪術廻戦の芥見先生、行くぜ、趣味の世界とヘラヘラしていたけど、慣れないことばかりで死にそうですっていう。
はい。
まあ、本当にね、本当趣味の世界が伝わってきてますからね。
はいはいはい。
いやー、エヴァ好きでしょうからねっていう。
そうですね、いろいろ感じさせる、趣味感感じさせる満載の本編展開です。
うん。
あとは、三玉セキュリティ、鳩宗先生、今週には乗ってる気がしたあなた。それは幽霊、それは幽霊の仕業なのかもしれない。てんてんてん。
なのかもしれないですね。
それは恐ろしいですね。
恐ろしいですね。
ゾビリそうですね。
ゾビリそうですね。
あとは、ビーストチルドレン、寺坂先生、日本3連勝、もう結果は出てるでしょうが、スコットランド戦楽しみだだそうです。
いやー、勝ちましたからね、来週にはじゃこのスコットランド戦のコメントが書かれてるのか、それともベスト8敗退が書かれてるのか分かんないですけどって。
そうですね。この時差がなかなか、ちょっと胸に来るものがありますね。
ありますね。
一体今頃、寺坂先生はという感じなので、今後の目次コメントも楽しみです。あとは、二人の大勢、福田先生、僕もマネーの虎、愛の貧乏脱出大作戦大好きです。松木先生と仲良くなりそうです。
あ、なんか前にしてはしてたんでしたっけね、松木先
生。なんか書いてた気がしますよ。その二つが好きだみたいな。
うん、すごいですね。なんかこう、絡みに行く感じ面白いですね。
仲良くなりそうです。っていう。そうですね。
それに対して松木先生が完全に無視するのか。
いや結構反応してくれそうですけどね。
うん。
実際に仲良くなれるんじゃないですか。
もしかしたら。なれそうな気がしますね。
で、なんか、この、ここの絡み、目次コメント等を含めてちょっと注目したいですよ。
そうですね。
楽しみです。という感じで、あとは来週が、ジャンプ史上初の本編&外伝同時連載開始、脅威の表紙&関東から、ドクターストーンが表紙関東からです。
読み切りじゃなくて連載だからねって。
そうなんですよ。で、その、外伝の作者の方がなんと、原作、稲垣理一郎先生、坊一先生、そして、ストーリー漫画、坊一先生。いや、すごい作者を引っ張ってきましたね。
いや、すごいですね。ニーズマエイジですかっていうノリですね。
本当ですね、確かに。バクマンの世界ですね。
そうそうそう。ジャンプで2個連載を持ってしまうっていう。
はいはい。まあ、この表記、原作、坊一先生、ストーリー漫画、坊一先生。この書き方だと、結構坊一先生が主導の感じでやるのかもしれませんね、お話も。
いや、そうだね。なんか、稲垣先生がツイッターかなんかで、言ってましたけど、坊一先生からネームが送られてきて、それを監修するって言ってましたからね。
へぇー。
坊一先生に関して坊一先生が作画仕上げるみたいな。だから、ネームからも坊一先生が切ってるっていう。やばいっすね。
楽しみですよ。
うん。
まあ、リブート白夜ということで、白夜さんの話しやすいですからね。
うん。
素敵な死に様でしたからね。
そうですね。
果たして、このカットが意味のあるカットなんだったら、宇宙飛行士時代のことをやるのかもしれませんしね。
そうだね。
石化する前の。
うん。
いう感じだったりしますが、いやー、じゃあもう、ドクターストーンのアニメが一段落したら、その間にリブートベキャやりますか？
ありそうですね。
次のクールが始まるまで。で、リブートベキャが終わったら、ドクターストーンの第2期はやりますか？
うん。
いや、マジで、坊一先生、マジで、もう、恐ろしいですね。
恐ろしいですね。
いやー、大変、いろんな意味で楽しみです。で、来週のセンターカラーが、最新ジャンプコミック18巻好評発売中、ほっこり温泉ゆうなさんのドキドキセンターカラー、愛愛想のゆうなさん。という、ほっこり温泉ゆうなさんのドキドキセンターカラー。何か意味のあることを言ってるようで言ってないですね、別に。
全く言ってないですね。まあ、エロいんだろうなっていう予想は立ちますね、っていう。
はい。と、あとは、フルスイングで脳天打ち抜き、悪霊ぶっ殺し、配信読み切りセンターカラー47ページ、東京グラインドホラーチャンネル。というのが読み切りセンターカラーです。中間忠一先生、怪異退場を配信している話題チャンネルの真相とはということで、ちょっと、やっぱ今入るの YouTuber を取り入れた感じですかね。
そうですね、きっと。
という感じなので、なかなか今風な作品楽しみです。そして、もう一つセンターカラーが、新章開幕記念センターカラー配給。新章開幕。日向が驚愕方法で試練を超える。
どうするんですかね、ていうか、まず、何が起こってるかまだ分かんないですかね、読者っていう。
そうですね、新章開幕。新章開幕です。
うん。いや、あのままなんか終わってもおかしくないと思って
たんですけど。どうなるのか、大変、楽しみです。
楽しみです。
名前が、一緒に載ってるアニメ情報のやつが、新生カラスのプロジェクトですからね。新生カラスのプロジェクトですからね。
うん。
もう置いてけぼり感がありますね。
そうそう、カラスの卒業しちゃってるって、数年後だしっていう。
といっ 大変、いろいろと楽しみなこと満載の、ジャンプ48号10月28日月曜日発売となっております。では、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。